おはようございます。高原豪一郎です。ここ数年、日本では老いも若きも韓流ブームだそうです。韓流ブームというのは、韓国のドラマや映画や音楽が日本で大受けに受けてるって言うんですね。その韓国で、ある日本の小説がドラマ化される話が進んでいます。その小説とは、三浦綾子氏のデビュー作、氷点です。この氷点のテーマは、聖書の語る人間の本性、原罪なんですね。原罪というのは、原因の罪と書いて、原罪と読むんですが、人間が生まれながらに持っている罪の性質を指しています。ところで、日本人が教会へ行って一番引っかかることは、人間を罪人呼ばわりすることだと思います。何かと言ったら、二言目には罪人、罪人、罪人。ところが、教会へ行く人って、大抵平均よりかは真面目な人が多いと思うんですね。法律違反なんか絶対しませんという方が、罪人呼ばわりされて、心外に思うのは、ある意味で当然かもしれません。さて、氷点の続編の中に、罪がピンとこない人物が出てきます。そして、聖書はなぜ人間を罪人呼ばわりするのかと憤慨するその人物に対して、別の人がこういうふうに言うんですね。じゃあ、あの大きな石をここまで持ってきてくれないか。言われた人は、よっこらしょと漬物石くらいのものを運び込みます。次にこの大きな石と同じ量の、同じ重さの小石を持ってきてくれないか。彼は言われた通り、小石、砂利石を拾い上げて、そしてバラバラっと小山にするんですね。その後でこう言われるんです。これを全部元あったところに戻してきてくれ。男ははたと困るんですね。大きな石はどこから運んできたか覚えてる。でも小さな石はどこにあったかいちいち覚えてないんですね。小さい石は一つも戻せない。さて、人を殺した。強盗に入った。これは大きな石です。しかし、嘘をついた。腹を立てた。陰口を叩いた。人を憎んだ。そういうのは日常茶飯事の小さな小石です。人の目にも明らかな大きな罪は罪として感じるけれど、人の目には隠れていて自分しか知らない過ちや罪に対して、人はいかに甘いかという現実、そのことを問うてるように思うんですね。さて、聖書の中にこんな記事があります。ある時、イエス・キリストのもとに会員の現場で捕らえられた女が、そのまま引きずり出されて、ドサッとキリストの目の前に置かれます。暗闇で貪っていたこの女性が突如として明るみに出されるんですね。逮捕した人々はキリストに向かっています。この女は旧約聖書によると、医師で打って死刑にすることになっています。ところであなたはどう思いますか？何と言いますか？その時キリストはこう答えます。あなた方のうちで、罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残されたと言うんです。私たちは他人の罪は実によく見えます。しかし自分の罪は本当に見えないもんですね。その理由は、私たち一人一人がやがて人生のすべてを明るみに出される日がやってくるということを意識していないからではないでしょうか。もし私が今までしたこと、言ったこと、心の中で思ったことの全部が映画になって、全国一斉労働省となって封切られたら、私はとても耐えることができません。他の人と一緒に自分の闇の部分を平気で見ることができるか、できないと思うんです。私が普段人と自然にお付き合いすることができているのは、私の中の闇の部分が決して相手に知られないと思ってるからだと思うんですね。しかし、人には知られなくても、神には知られているのです。 そしてやがて私の一生が神の前で明らかにされる日が来ると聖書は語っているのです。ところで、オスカー・ワイルドの書いた作品の中にドリアン・グレイの肖像というのがあるんですね。颯爽とした若きドリアン・グレイは座って自分の肖像画を描いてもらうんですが、自分は年々年取って老けていくのに、絵の中の自分はいつまでも若々しく変わることがないということに悔しさを覚えます。そして絵と自分の立場が逆さまになればどんなにいいかと玉息をつくんですが、この願いが実現するんですね。彼は若くてハンサムで魅力的な男性として社交界の花であり続けます。その代わりに屋根裏部屋の肖像画の方はどんどんどんどん老けていくんですね。間もなく肖像画には本物のグレイの取った行為の結果が現れるようになります。彼が残酷な意見を言うと、肖像画の口が歪んで残酷な笑みを浮かべます。ライバルを憎むと肖像画の目は怒りで吊り上がり、それはそれは恐ろしい顔つきになります。そして最後に彼が人を殺すと、肖像画の両手から血がポタポタと滴り落ちるのです。本の最後の中でグレイは自分の肖像画を激しく憎み、そうしてナイフでメタ切りにします。いつまでも降りてこない主人の様子を見に、召使いが屋根裏部屋に登ると、グレイはナイフで心臓を刺し貫かれて、床に横たわっているという、そういうストーリーです。罪がわからないというときは、私たちが自分の本当の姿を見る正直さが足らないときではないかと思うんですね。もしまともに自分の正体と向き合ったら、誰も彼もがいたたまれなくなるんではないでしょうか。そこで私たちは自分の本当の部分を心の屋根裏部屋に押し込めて、できるだけ嫌なことは考えないようにしようとしているのかもわかりません。しかし、私たちの罪のすべてを底の底までご覧になった上で、なお私たちを軽蔑することなく、愛おしみ、慈しみ、じっと見て、それでも愛してると宣言してくださる方がおられます。それがイエス・キリストなのです。イエス様は先ほどの寛容の女に敬語で話しかけてこうおっしゃいます。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定める人はなかったのですか？彼女は言います。誰もいません。そこでイエスは言った。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。キリストは彼女の上にのしかかる一切の恥と罪と死後の裁きを十字架の上で自分の身に引き受けてくださいました。そして代わりに彼女の上に新しい人生を与えていかれたんです。先日私は家を掃除しておりましたら、カセットテープが山のように出てきました。学生時代私はロックバンドで活動してたんですが、その頃のライブの録音テープが出てきたんですね。まあ、実はその頃の私の生活は本当に恥多き荒れた生活でありました。でも、あまりにも久しぶりに出てきたもんですから、少し懐かしくなりまして、どんなんだったかなと思い、テープをかけてみたんですね。ところが、流れてきたのは、なんと、昔の演奏した音楽ではなくて、美しい賛美歌が流れてきたんです。なんとですね、昔のライブ録音の上に、家内が賛美歌を録音してたんですね。一瞬、勝手なことしたなと思ったんですが、しかし次の瞬間嬉しくなりました。かつての恥がすべて消去されただけでなく、神を称える新しい調べに生きる人生に変えられたことを雛形のように思い起こさせてくれたからです。罪許されるだけではなく、新しい永遠の命の希望に満ちた、その人生がイエスの中にあります。どうぞこの希望を 受け取ってください。